ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan, kyo 2019年7月31日水曜日は、私、円田が1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。3万5000メガワットのプログラムは地域社会のニーズに合わせて調整されることについてお伝えします。イグナシウス・ジョナン・エネルギー・鉱物資源大臣は3万5000メガワットの容量を持つメガプロジェクト建設プロジェクトの実施は地域社会とビジネス界のニーズに合わせて調整されることを強調しました。ジョナン大臣は火曜日にジャカルタで2015年5月に最初に発表されたプログラム開発の背景は公衆への電力へのアクセスを拡大することであると説明しました。この目標は政府の主な焦点です。同じ機会に国家電力会社の局長代理ジョコ・アブマナン氏は3万5000メガワットのプログラムは民間の電気事業者に属する2万5000メガワットと国家電力会社によって建設された1万からなると述べました。彼はジャワ島の場合は国家電力会社によって建設された発電所はすでに全ての契約によって形成していると述べました。一方、大規模な民間電力開発者が所有する工場は2019年9月に入り始めました。この発電所の建設はインドネシアの電気自動車を含む地域社会の電力需要を支えることができると期待されています。それでは次のニュースです。太陽エネルギーは将来の電気を供給するための解決策になり得るについてお伝えします。エッセンシャルサービス改革研究所の事務局長フェビ・トミワ氏は太陽エネルギーはインドネシアにとって持続可能で安全で競争力のある電力供給の解決策になることができると述べました。インドネシアは太陽エネルギーから大きな電気ポテンシャルを持っています。これは7月30日火曜日にジャカルタの ルーメリディアンホテルで開催された2019年の太陽の日、太陽を追いかけてと題したいインドネシアの太陽エネルギー開発加速の発表会と研究会の中でファビー氏が語っています。2019年の太陽の日、太陽を追いかけてでエッセンシャルサービス改革研究所はインドネシアにおける大規模太陽エネルギー開発のための韓国に転した4つの研究を始めました。調査はまた世帯のための技術的な可能性市場調査およびインドネシアの2つの大都市の高級建築物の技術的な可能性を含んでいます。フェビシーはこの研究はインドネシアにおける太陽エネルギーの利用拡大を促進するためにビジネスマンや政府に意見を提供することができると期待しています。それでは次のニュースです。2019年の第一四半期の投資実現は 395.6 兆ルーピアに達することについてお伝えします。投資調整委員会は2019年の第一四半期における投資実現は 395.6 兆ルーピアに達したと述べました。この数字は2018年の 361.6 兆ルーピアの同期間と比較して 9.3% 増加しました。投資調整委員会のトマス・トリカシ連邦局長は火曜日に 395.6 兆ルーピアの量から国内投資は 16.4% 増の 182.8 兆ルーピアに達したと述べました。一方、外国投資の実現は 4.0% 増の 212.8 兆ルーピアに達しました。この結果、最大49万715人のインドネシアの労働者が普及されています。トマス連邦局長によると、2019年1月から6月の期間の投資実現は依然として交通、電気通信、発電所、建設などのインフラ部門によって支配されています。それでは最後のニュースです。賭博観光は創造的経済産業によって支えられる必要があることについてお伝えします。インドネシアの国会第10委員会のスタン・アディル・ヘンドラ副会長は、賭博を国家観光戦略的観光地帯にするという政府の計画を支援するための努力として、さまざまな関係者が創造的経済部門を奨励することを期待しています。スタン・アディル・ヘンドラ副会長は火曜日に北スマトラ州のサモシルで受信されたリリースの中で、賭博への直接アクセスと接続性については修正されましたが、観光で提供される関連製品をパッケージするために創造的な経済部門を発展させることも必要です。彼はその製品の一つは地域のおもてなしにさえ料理、工芸品、またはファッションの形であり得ると述べました。教育と訓練により将来の観光客もまた増加し、賭博に引き寄せることが期待されています。政府は桟橋の美化、港湾地域の建設、観光のアイコンとしての他のポンゴル橋の建設など 賭博周辺の観光を増やすためのさまざまなプログラムを実施しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はイランと米国の間で緊張が高まる中、イランとロシアの軍事分野の新たなパートナーについてお伝えします。イランと米国の間で緊張が高まる中、ロシアはイランとの軍事協力を強化してきました。近い将来、テヘランとモスクワはペルシャ湾地域で合同軍事演習を実施する予定です。イラン海軍司令官コブテイトク・フシェン・カンジャチはプレスティフィによって声明で、両政府の合意に基づいて海軍の合同訓練が今年後半に開催されることを述べました。両国の軍隊指導者たちはインド洋マクラン海域、ホルムズ海域、ペルシャ湾での合同軍事訓練に関する協定に署名しました。イランとロシアの海軍との合同訓練は最初に実施されました。これは両国間の軍事協力の増加を示しました。イランとロシアの間の軍事協力の実施に関する情報は、以前にヨーロッパの同盟国を湾岸地域の安全保障を高めるために協力するように誘っていた米国からの反応を引き起こすかもしれません。しばらく前に提出されたワシントンの招待状が十分な発言を受けていない場合、イランとロシアは共同訓練協定に署名するという形でより具体的な招致を打ちました。しかし、イランとの軍事協力を行うというモスクワの合意は、米国から圧力を受け続けているイランに対する政治的支援の一形態とみなすことができます。これまでのところ、ロシアとイランはシリアの紛争で軍で協力してきました。イランは確かにまだ軍事分野でこの新しい協力に関するワシントンの反応を待っています。イランにとってロシアとの軍事協力は確かに米国の圧力を阻止するための努力として行われており、ロシアにとってイランへの支援は特に中東地域において地域学における地位を維持するための一歩として見られます。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1944年7月31日にフランスの詩人アントワン・デ・セイン・エクスペリが亡くなったことから始めます。アントワン・デ・セイン・エクスペリはフランス国籍の詩人兼パイロットです。彼は1943年にル・プチ・プリンス、日本語で星の王子様という小説で人気になりました。その作品は世界で4番目に 最も翻訳された本になって、20世紀フランスの最高の本として選ばれました。展示を含む250の言語に翻訳されて、エクスペリからの作品は世界で最も売っている本の一つでした。エクスペリは民間航空機のパイロットでした。1929年以来、彼は執筆のキャリアを始まりました。1944年7月31日に彼はコルシカでボルゴに行って、そこで亡くなったことを予想されました。次は1963年7月31日にマニラ協定が証明されたことについてです。マニラ協定が1963年7月31日にマラヤ連邦、インドネシア共和国、フィリピン共和国によって証明されました。この協定は1963年6月7日から11日までマニラで開催された会議のフォローアップでした。この協定はマレーシアの州であるサバ州とサラワク州の人々が自決権を行使し、自由で強制力のない選挙を行うことを希望する3カ国の合意を含んでいます。最後は1992年7月31日にタイエアウェイズインターナショナルの113便の事故についてです。タイエアウェイズインターナショナルの飛行機はネパールのサラウランウランやタイエアウェイズインターナショナルの飛行機はネパールのカスマンドゥ市の北側にある山に衝突して113人の乗客と乗組員が死亡しました。この飛行機はバンコクのドン・ムエアン国際空港から出発してネパールのカスマンドゥのトリブファン国際空港に向かいました。調査によってこの事故がパイロットと航空管制官との間の通信エラーが原因で起こったとの示しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Ada dia di hatiku. saja masa lalu. Nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati.
Nano minasan, ima o kiki tadaita uta wa Naif no Selama Ada Cinta desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia ko ni chuite o chutai shimasu.
Kyou no Indonesia ko no taitoru wa Riteru Saiken Toshi ka no 50.8% ga ミレニアル世代です。税務署は SBR007 シリーズ貯蓄債権小売の売却における最大の投資家となることにより、若い世代が小売債権商品への投資の重要性を認識し始めたことを保証しました。資金調達とリスク管理の局長ルキ・アルフィルマンは年来19歳から39歳までの自動性世代が SBR007 の売上高部分を支配していたと述べました。ミレニアル世代はこれらの個人向け債券を売却して全投資家の 50.85% に達する最大の投資家であると言われています。これは最近では若い世代が投資を早期に意識するようになっていることを示しています。Z 世代は1999年以降に生まれ、19歳以下の世代です。彼らはたとえ彼らが小さかったとしても、SBR007 投資家であることにも関わってきました。彼は千歳世代だけでなく SBR007 に関心を持っている新規投資家の数も増えたと述べました。しかし政府が最初にオンライン SBR を発表して以来 SBR007 を購入した229人の古い投資家がいます。 SBR007 の販売によるもう一つの良い成果は、多くの人々が100万ルピアの注文としてこの商品を購入することによって投資することを学び始めたことでした。その数は1006人の投資家に達しました。税務署は安全で簡単で手頃な価格の SBR 機能の優位性から投資を始めようとしている人々が投資手段として SBR を選択すると考えています。SBR007 の購入注文合計は 3.2 兆ルピアに達しました。2019年7月に小売 SBR による支払い期日はなく、小売債券のクーポン率は以前のシリーズよりも低かった。注文する個人投資家の最大数は100万から
1億ルピアの犯人にあり、ほぼ 69% に達しています。数千年の精霊が呪文を支配していますが、量的には段階の精霊や55歳から33歳までの精霊が依然として価値の面で最大の投資家です。ルキアルフィルマンは国内投資家層を拡大する努力の中でもこの成果が今後も続くことを願っています。今日のインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
お聴きいただいた歌はエンダ・エンレサのムヌア・ブルサマでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は魅力的なガダとバジャワコーヒーをご紹介します。美しい公園の中で 一杯の温かいコーヒーを楽しむことは確かに非常に特別です。木から直接コーヒー豆を選ぶとさらに特別になります。1621平方キロメートルの面積、人口162,299人を持つ灘地区は、フロレスのバジャワコーヒー豆の主要生産国です。それは比較的小さい面積を持っていても、灘の人々はフロレスのバジャワアラビカコーヒーの優位性を通して村を導くことを約束しています。最近ジャカルタで開催されたフロレスのバジャワコーヒー世界を征服したイベントで出会った灘県庁パウル・ソリワは、灘地区にコーヒー農園を開発して農業観光になるという彼の夢を語りました。例えばボロボボの観光です。私は有名の上の大川をいた斜面には、すべてがフロレスのアラビカコーヒー農園です。私たちはカフェを開きたいのですが、アクロチュリジムのコーヒー農園を目指しています。例えばコーヒー農園で人々がそれを拾う方法、自分でやるコーヒーができるまでの過程、彼は自分で製造した自分で飲んだことです。灘県庁の夢は、インドネシア農業省を通じて中央政府によって歓迎されました。私たちのプログラムをで支持し、私たちは彼らが計画したことを強化します。優れているのはアラビカコーヒーです。フロレシのバジャワアラビカをコーヒーの素品としてだけでなく、その観光に関連するアイコンになるように宣言しましょう。それはすごいです。私は農業省分500で、私たちのプログラムと結びつくことができる技術を伝えました。そこでは俳句園、水道源の園が建設され、またすぐに植え替えがありました。私たちは、彼らは大きな可能性を秘めているので広げます。インフラの観点について、私は管理のコンテキストがより効率的になるように、顧客機会のための PSP 局長とも協力しました。農業省ソークリン局長カスティスバギオの博士からの支援は、観光地やその優れた商品の宣伝に積極的に取り込むために、灘地区の人々の製品を発揮することに成功しました。パウルス県庁はまた、灘地区に来る外国人および国内の観光客のほとんどは、コーヒーと文化、そしてその地域が持つ自然の観光地に興味を持っていると述べました。灘地区にはビーチ、湖、滝、丘、山から 温泉など多くの観光名所と地点のママの観光の可能性があります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Come on.
聞きいただいた歌はフィルゴンピーチュリンアウディのスラマッティンガルでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマはサヤムライムンバイ、日本語で私は回復し始めましたです。フォイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それでは私は回復し始めましたの会話を聞いてみましょう。チョコは空襲料会に薬局にありました。
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
リスナーの皆さん、いつものように私は回復し始めましたの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。バゲイマナ、バゲイマナ、どうですか、どうですか、ガダアンムハリイニ、ガダアンムハリイニ、あなたは今日お元気ですか、あなたは今日お元気ですか。ムライムンバイ、ムライムンバイ、回復し始めました、回復し始めました。マシルマス、マシルマス、まだ弱いです、まだ弱いです。マシサキプルーッ、マシサキプルーッ、まだ復活中ですか、まだ復活中ですか。すりきり、すりきり、少し、少し。ティダボラクバリクトイレ、ティダボラクバリクトイレ。トイレにいたりきたりしません、トイレにいたりきたりしません。病気のある人を尋ねるために今日はお元気ですかと言います。あなたが尋ねられたら次の例のように答えることができます。さやむらさすまきんさきっ、さやむらさすまきんさきっ、もっと気分が悪くなります、もっと気分が悪くなります。ましさますぷるてくまりん、ましさきっ、masih sama seperti kemarin, masih sakit. それでも昨日と同じです。まだ病気です。それでも昨日と同じです。まだ病気です。mulai membaik, mulai membaik. 回復し始めました。回復し始めました。masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin.Masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin. Mada sukoshi byoki desu ka? Kino yori wa mashi desu. Mada sukoshi byoki desu ka? Kino yori wa mashi desu. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Watashi wa kaifuku shimashita. Watashi wa Kaifuku shimashita. Saya sudah sehat kembali. Saya sudah sehat kembali. Watashi wa kenkou desu. Watashi wa kenkou desu. Chugi ni kaiwa no naka de toni ga ni itari kitari no kotoba o tobu no o kikimashita. Chugi ni kaiwa no naka de toni ga ni itari kitari no kotoba o tobu no o kikimashita. Watashi wa toire ni itari kitari shimasen. この文の文脈に加えて、にいたりきたりという言葉は他の文脈で使用することができます。例は、紙を節約するためにこの文章を前後にコピーします。最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Listener minasan, これでインドネシア語講座を終わります。 今お聞きいただいた歌は、ゆかたまだの Sakitnya Tuh di sini でした。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を中退します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統的な曲リパンリパンダンをご紹介します。リパンリパンダンという曲は、彼の恋人に去られたばかりの男性へのメッセージが含まれています。嘘をつくことができる女性がいるので、それらの一つは男性がロマンスに注意しなければならないということです。それにもかかわらず、この曲は陽気なリズムを持っています。リパンリパンダンはランプンの若い女性と男性によってよく歌われています。それでは皆さん、最後はリパンリパンダンの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Unikku kawai handa
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。